こんにちは、表夫婦のあきこです。こんにちは、このラジオではですね、ゆるーく開運する秘訣というテーマでお話をしています。日常生活の中でできるだけ簡単に、取り入れやすく、そしてですね、こう無理なく開運するための、秘訣というテーマで、こういろんな、ね、テーマでお話をしていけたらなというふうに思ってます。で、今日のお話はですね、こう占いの活用法ということでお話をしていきたいと思います。私は普段ですね、四柱推命という生年月日から読み解くその方の一生の、運気のバイオリズムだったりとか、その方の持って生まれた、適正のお仕事とか性格とか素質とか、あとは天命とか、そういったこう一生もののこう取説みたいなお話をよくさせていただきます。その方が持って生まれたものですね、それをその方にお伝えして、より良い人生を生きていただくための、秘訣ということで、鑑定をさせていただいているんですけれども、で、私自身ももともと占いには行っている方でした。通っている方ですね。20代の時とかもう本当にね、まだ若い時は街中にあるこうタロット占いのねところに行って見てもらったことなんかもありますし、あとは友達の紹介で、その当時はね、確かこう死人数だっけなとか、あとゼロ学とかね、聞いたことありますかね。そういうふうにこう対面で、1対1で占い師さんに見てもらうっていうことをや通っていた時期もありました。で、思い返すとね、結構そういうふうにこう占いを見てもらうっていう立場が結構多かったので、で、今は自分が見てあげる方の立場になって、それも踏まえて占いをこういうふうにもっと活用してくれたらいいなっていうふうなことが思うことがありますので、そのお話を今日はしていこうと思います。で、一番ねお伝えしたいのは、こう占いの結果に人生をね左右されないでほしいっていうところが本当は一番あります。で、これはね、占いっていうキーワードだけじゃなくて、スピリチュアルっていうところ全体にもね、やっぱかかってくるんですけど、なんて言うんでしょうね、こう人生ってやっぱ選択の連続なわけですよ。なんかこう A と B どっちにしようか、どっちを選んだらいいのかみたいなことがね、本当によくあるわけで、例えばね、恋愛とかだったらどっちの人と付き合ったらいいのかなとか、この人と付き合ってていいんだろうかとか、結婚相手は誰がいいんだろうか、この人と結婚していいんでしょうかみたいな、引っ越していいんでしょうかとか、転職していいんでしょうかとか、この学校がいいんでしょうかみたいなことってたくさんあるわけですよ。キリがないわけです。で、もう本当にこれ大人でも子供でも一緒だと思うんですけど、こう選ばなかった方を選んでいったら私の人生もっと違ったんじゃないかしらみたいなことってやっぱ誰でも思うわけで、そういうふうにあっちを選んでた方がもっといい人生だったんじゃないのかなみたいなのがよぎった時に、やっぱりこう占いっていうものをこうとか、そういうなんて言うんでしょう、こうより良い選択をしたいから、もう誰かの助言を欲しいっていう時に、占いでね選択肢を選んでいただく方っていうのも結構多いわけです。で、やっぱその占う側になった時に、結構その人生の大きな選択をされる時に相談に来られる方っていうのも多いんですけど、そういうのを見た時に、占う方としてはね、すごくやっぱり責任重大なわけなんですよ。その方の人生を左右しかねない、そういうふうな選択をどうしたらいいでしょうかっていうふうな話を聞くことが結構多いです。なんですけど、それってね、占いに頼られる方とか、そんなこと言っちゃいけないんでしょうけど、誰かのこうアドバイスに全て丸投げして自分の人生の選択権を委ねてしまうのってすごく危険だと私は思っていて、もう大体の方はでも自分の中で答えは決まってるんですよ。答えは決まっていて、その答えの背中をちょっと押してもらいたいだけっていう方がほとんどなので、まあいいんですけど、なんかその本当に中にはですね、こう A も B も決められないと、どっちも捨てがたいから、どっちも美味しいとこ取りたいから、もうどうしたらいいか分かんない、先生どっちがいいですかみたいな感じで来る方もたまにいらっしゃいます。 でもそれやっちゃうと自分の人生の大切な選択権っていうのを第三者に委ねてしまうっていうことになるので、なんか困ったことある旅とか、なんか選ばなきゃいけない旅にその人のところに相談しに行かなくちゃいけない人生ってすごい危険なわけですね。でやっぱり基本はですね、その人の人生一度、自分の人生一度しかないわけですし、自分がやっぱり後悔しないように生きていただきたいっていうのが私のモットーなので、人生一度きり、楽しんだもん勝ちなわけですよ。でやっぱ人生ね、生きてるといろんなことありますよ、そりゃ、いっぱいいろんなことありますけど、結果オーライにしていただきたいんですね。でその時はすごいもうなんかこう、なんだよみたいなことも結構あるわけです。こんなことしなきゃよかったみたいな感じで後悔することとか、なんでこんなことばっかり私に起きるんだろうみたいなこととかも、私もね今まで何度も何度もありましたけど、振り返った時にそれがあったからこそ今の私があるとか、それがあったからこそこういうふうな人の気持ちが分かるようになったとか、こういうふうな助言ができるようになったとか、その時に間違った方向に自分の人生こう道をね踏み外さなかったから、今はすごく幸せに暮らせてるみたいなこともやっぱたくさんあるわけです。なのでどっちを選んでいたら私の人生って幸せだったのかなっていうのは、もう死ぬ時にしかやっぱわからないわけでしょ。で人生ってやっぱやり直しがね効かなくて、もうその時に戻れないわけじゃないですか。今から高校受験の時に戻って、受験する高校を変えて、人生また違う人生やり直しますっていうことができないので、やっぱり皆さんこう選択する場面で慎重になるわけなんですけれども、どっちを選んでも、ある意味正解なわけでしょ。で選んだ先でどういうふうにそこで起きたことを自分の人生に生かしていけるかっていう方が何百万倍も大切なわけですよ。何億倍大切なわけです。でやっぱりですね、人生やっぱりこういろんなことが起きて学んだことが多くて、それを超えてきて、それをこう教訓にして、こう自分自身のこうねレベルアップをしていけた人の方が、長い目で見て人生やっぱり豊かになってるなっていう方がですね、客観的に見てて多いわけですよ。今までいろんな方を見させていただいてましたけど、なんかねこうそれとなくこう、なんて言うんでしょうね、こう山、人生の山とか谷とかって、それはない方がね幸せかもしれないんですけど、なんかそういう波が何にもなくて、順調に来てたようだったけど、なんかこうね、ある程度の年になって、もう一気にね、親御さんの介護の問題だとか、自分自身がこう病気になっちゃったりだとか、あとはお子さんがとか、いろんなことがね、こう人生死ぬまでの間になんかいろんなことが起きるわけです。でこれね、こう間違いには言えないですけど、ある程度自分がまだ若い時、20代とか30代とかの時にすごい大変な思いとかしてきて、その大変な ところをなんかこうなんとかねやりくりして自分で超えていくっていう、こうやり方を自分なりに身につけてる方っていうのは、同じようなことが起きてもなんかこう慌てず騒がず超えていけるんですけど、今までの人生で大こけしたことがない人が、ある時急にこけって、ちっちゃいこけをね、こけってなっちゃうと、ものすごいもうそこから再起不能みたいな感じになっちゃうパターンっていうのも結構あるわけですよ。で人生って本当に長いわけですよ。短いようで長いというか、なのでこうなんて言うんでしょう、こう老後の人生とかでもうやり直しが効かないような、こう自分どん底に落ちちゃいましたみたいな方が、見ててね結構辛そうな方多いです。はい、なので人生って本当に山と谷とたくさんあって、皆さんね均等に山と谷っていうのは来てるわけですよ。で谷の状態になった時に何を学び、そこからどう成長して、人生っていうのを豊かにしていけるかっていう方が、本当にねその時は大変ですけど、振り返った時に本当にね人生がね豊かになるようなヒントがたくさん詰まってるので、本当にねこういろんなこう良くないことっていうんですかね、こう困難とか試練が来るっていうのを、そんなにねこう構えてビビらないでほしいなっていうのが結構あります。でちょっと話はそれちゃいましたけど、占いっていうのはね、そういうこうちょっと人生の岐路に立った時にどっちに行ったらいいのかなとか、 私はどうしたらいいんだろうっていうのを本当に誰にも相談ができないですっていう時に、こう第三の選択肢として、あの選択肢をこう背中を押してくれるツールとしてぜひ役立てていただけたらなっていうふうに思うんですね。で、今あなたこの時期だからもうちょっと待った方がもっといい話が来るかもしれないとか、もう本当あくまでかもしれないの話ですけども、本当にあの人生の波とか紐解いて、今こういう時期だよと、だからこういうことが起こってるのかもしれないと、でもこれを超えた先にこういう時期があるから、まあ、それをその総合的に見てですね、このお話を聞いた上で、あなた今どういうふうに歩んでいきたいですかっていう、こちらから問題提起をするようなイメージです。はい、あの全くね、先の見えない状態で暗い道を歩んでいくっていうのはやっぱり誰でも怖いものなので、あの見ている方としては、あ、今この人こういう時期だけど必ずこういう時期が来るから大丈夫ですよっていうことをお伝えすることはできるので、そういうふうにですね、こう真っ暗の中で歩んでるなって思っちゃった時に、こっちだよっていうふうな、こう灯台みたいな感じですね、こう明かりを照らしているような、そういうようなあのポジションとして占いっていうのをぜひ活用していただけたらなっていうふうに思うんですよ。で、自分の中でだいたいこっちに行こうかっていうのが決まってたのに、あの占い師さんがこう言ったから私こうしましたみたいな、あのそういうふうにね、こう占い師の一言で人生をこうコロコロコロコロ変えてしまうような生き方っていうのは私はしてほしくないなっていうふうに思ってます。で、なんでかっていうと、そうなってしまうと、あの人のせいにするっていう癖がねついちゃうんですよ。もうそういう人たくさん見てきましたけど、あの占い師がこう言ったせいで私こうなったのとかなってしまうと、いやいやいやいや、その占い師さんのせいにしたいだけなんじゃないのかなって聞いてる方は思うけど、本人はそう思ってないわけですよ。で、したらまた別の占い師さんのとこに行って、なんか困ったことがあったらその占い師さんに相談して、その占い師さんに決めてもらった人生を歩んでいくみたいな感じになっちゃうと、最悪なパターンですよ。なんかこう変なね、ちょっと悪い占い師とかに引っかかっちゃうと、あのね、なんかどんどんどんどんこうお金をつぎ込ませるみたいな人とかも本当にいたりするので、自分の人生は自分で決めると、そういう風な軸っていうのをまずはしっかり持っていただくっていうところが本当に大事です。そこがないとやっぱりこう開運だなんだって言ったって何もやっぱ人生変わっていかないんですね。で、誰かのせいとか何かのせい、環境のせい、時代のせい、なんとかのせいって言ってるうちは一生開運なんてしないっていうのはこれだけは言い切れるので、ぜひぜひですね、たった一度しかない自分の人生を自分の意思でしっかりと生きていくんだっていう、ここをですねまず固めていただくっていうところが、もう本当開運の第一歩となりますので、ぜひぜひですね、あの選択肢、あの自分の人生に本当に迷った時に、こう真っ暗でも何も見えなくて私進めないみたいな時になった時に、ぜひ占いっていうのを活用して、こう先に進めるんだよ、大丈夫だよってい う、 こう明日への活力みたいな感じで、ね、活用していただけたらなっていうふうに思います。はい、ということでですね、今日は占いの活用法ということでお話をさせていただきました。あの占い師としてね、こんなこと言っていいのかなみたいなテーマであったんですけれども、ぜひぜひ自分の人生のハンドルは自分でしっかりと握るっていうところを忘れないようにしていただけたらなっていうふうに思います。はい、今日のお話は以上となります。また次のお話も楽しみにしててください。ありがとうございました。